障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。先日、私初めてブラインドサッカーの公式試合を生で見てきました。もちろんお目当てはスフィーダ世田谷 BFC、 東日本リーグに出場すると聞きつけまして、張り切って応援に行ってまいりました。今年の1月にゲストに来ていただいた阿部誠一郎くんも選手としてピッチに立っていましたし、攻撃の要として前へ前へ出て前線で頑張ってましたよ。そして監督の細野亜子さん、なんと試合にも出場していて、すごいなーって、守りに徹してましたね。亜子さんは体当たりで本当にね、感動しました。敵も味方もキーパー以外はアイマスクをしていて、目が見えないはずなのに、こう相手をかわしながらキレのあるドリブルをスイスイ、さらには狙いを済ました弾丸シュートですよ。すごい大興奮の時間を味わわせていただきました。ブラインドサッカーってこんなにも迫力があって面白いんだなって感じたので、もっともっといろんな方に見て体験していただきたいなと思ったんです。またスフィーダ世田谷 BFC の皆さんにもゲストに出演してもらって近況報告していただきたいなと思います。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さあ、本日のゲストは久しぶりのご登場です。世田谷区視力障害者福祉協会理事長、大竹博さんです。よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。皆さん、ご無沙汰しております。元気で頑張ってます。
はい。そして本日はもう一方、二期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さんです。よろしくお願いいたします。
皆様、二期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂と申します。
よろしくお願いいたします。はい、お二人とも声がまた素晴らしいですね。
今日の番組に備えて、
ちゃんとね、喉もね、
はい、
以前こちらの番組ミニコーナーのスマイル情報局でも、歌声サプリメントの活動についてご紹介したことがあったんですが、大竹さんが最近ね、合唱にハマっているというお話を伺っていて、木山さんとの出会いっていうのはどういう形であったんですか？
ですね、私たち、二期会というオペラ団体の、
はい、
世田谷の方で活動しているものが集まっているグループなんですけれどもね、
はい、
25年になるんです。ところがコロナ禍もあったんですけれども、世田谷と名前をつけてるのに、なかなかこの世田谷のさまざまな団体とコラボしたりっていうことはなくて、はい、まあ、私たち自分たちの持っているスキルを区の中でどうやって貢献したらいいんだろうっていうことを考えあぐねていたところ、
はい、
ふと桜岡区民センターの松本和重さんにお会いして、
うん、
ちょっと紹介したい人がいるんだよねっていうことで、大竹さんに引き合わせてくださったんですね。したけども、お会いした時にもう何か私の気持ちを見透かされているような気がして、うんうん、
はい、
なんかすごく電撃的な出会いを感じたんですね。でその時に私たちがやりたいことをお話ししたら、
うん、
そうか、マイクを使わずに長時間遠くまでこう声を届けるスキルを持っている我々は、はい、その心と体の健康っていう意味でも、それを具現化した何かを、声が命綱でいらっしゃる障害者の方たちとやろうじゃないかっていうことで、名前を歌声サプリメントと付けさせていただきました。
そうだったんですね。さあ、大竹さん、
はい、
視覚障害のある方って私のイメージなんですが、
はいはい、
歌がお好きな方、歌がお上手な方がとっても多いなって思うんですけども、まあ、もちろん大竹さんもお上手ですけども。
ありがとうございます。
この協会の皆さんはどうですか、反応は？
はい、うちのメンバーはそれこそサークルで、うん、
はい、
オナガって名付けてんですけども、公共施設で、月に1回練習はしてます。うん、ただどっちかというと、これはカラオケでも 演歌が多いですよね。で私は今回声楽の方ですからオペラとか、うん、難しいこともあるのかなと思っても、一番最初木山さんたちとお目にかかった時、
はい、
褒められちゃったんですよ。いい声してるねと。
そう思いますよ、
うん、ありがとうございます、はい、で一緒にできますよって言ってくださって、うん、私も本当にやる気にはなりました、はい、うちの会員現在30人ぐらいが、はい、もう去年のイベントにも参加させていただいて、人の輪がどんどん広まっていくんですね。そうすると新しく入った会員も、どっちかっていうとコロナ禍でやはり呼吸がなかなか浅くなったり、うん、外出困難が多くなったりして、はい、もうなかなか、何かやりたいけどできないっていうことがありました。で前からコーラスというか合唱を区のイベントとかに自己流で CD をかけて歌うっていうことはやってました。ただ私たち随分個性あるねっていうのは、逆な言い方からすると音が外れてるんです。大きな声出せばいいってことじゃないよっていう屈辱も経験してきました。でやっぱりどこかで練習したいなということだけど、ね、なかなか難しいんじゃないかということでありましたけど、ね、はい、まあ、これを本当に社会貢献の一環でやっていただいたんで、うん、私も楽しく、うん、で汗もかくこともできるし、
はい、
でなんて言っても腹式呼吸ってことがね勉強になりましたから、うん、私たちハリキューマッサージの仕事もしてますけども、そのメンバーにとってもプラスなんですよ、
うん、
ですから毎日のトレーニングがこのみんなで練習する場になったということで、はい、この出会いはね、で私は本当に感謝してますよ。
2024年の3月の中旬にお会いしてるんですよ、
はい、
で6月にはもう講座始めましたから、本当に自然な流れ、
はいはいですね、
だからご縁がないものっていくら策を弄してもうまくいかないことがありますよね、
はい、
やはり、まあ、健常者って言葉もいいかどうか分かりませんけれども、
うん、
どういう言葉が失礼になるんだろうかとか、はい、やっぱりすごく悩んだんです最初、
はい、
うん、でも全くそういうことは必要がなく、
はい、
呼吸を私たちは毎日していて、みんな同じなんだと思って、私たちの方が勉強させていただいているという、もうこの一言ですね、うん、
はい、指導していて何かこう感じることってありますか？
そうですね、まず私たちは譜読みをしてそれを覚えるという作業をしますね、
はい、
目の見えない方は最初から暗譜すぐにできてしまう、もちろんそうですよね、全部耳
ね、
耳コピーで、うん、その能力の高さ、
はい、
そしてまあ2年目に今突入しているんですけれども、皆さんがものすごく声が出るようになってる、で自分の声を好きになってる、
うん、
自分が大好きになっていて、それってすごく体が解放されるので、呼吸が深くなるので、
はい、うん、
もしかしたらお互いなんかこう幸せを感じるというか、歌ってすごいなと改めて思ってます。
大竹さん体調はどうですか、はい、調子いいですか
今ね、うん、夏の時期なんですけどね、
はい、
歌声を出会って汗をかいてからは、
はい、
お酒ももちろん飲んでますよ、
うん、
普通だったら太りますよね
、
うん、今ねマイナス3キロですよ。
やっぱりそうですよね、
スリムになったでしょ、
うん、それは羨ましい、
本当なんですよこれ病気じゃないんですよ、
健康的に痩せてますよ、
そうでしょ、
うん、
だから今日は妻が来てませんけどもね、まあ、本当にいろんな意味で、うん、毎日が充実して、
うん、
暑い暑いっていう、寝たらねあっという間に朝になってるね、
じゃあいい睡眠も取れて、
そうですね、
そうやっぱ歌声サプリメントそういう効果があるんですね。
そうですね、やっぱり腹式呼吸で、活性化するんだと思うんですね。呼吸が深くなるとこう血液中に酸素が行き渡るし、
はい、
きっと自然治癒力とかこう自分の気づかない能力を解放されると出てくる、はい、気持ちいいとね、だからみんな明るいし、なんか花がファーッと咲いていくような気がして、反対に私たちももっとリラックスして歌の道に行きたいなと、なんていう感想か分かりませんけども、そういう思いをしておりますね。
そうですよね、はい、さあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思いますが、ここでリクエストをお聞きしたいと思います。
実は12月の7日に向けてもうすでに練習が始まってるんですけど、
はい、
私たちは世田谷区民で本当に素晴らしい町で感謝してます、
うんうん、
その中でもですね、この小田急線の千歳船橋の駅の着メロが変わったって皆さんご存知ないかもしれません、
うんうんうん、
なんかあったら来てほしいんですけど、
はい、
森重久弥さんの知床旅情のね、うん、曲が着メロになってるんですよ。
なんでですか？
それこそ千歳船橋に森重さんが お住まいになってたんですよ。
そうなんですね。
駅のとこには銅像があって、
はい、
まあ、私の名前ほど有名じゃないですけどもそれに負けないほどのね千歳船橋は森重通りってお亡くなりになってもこういう名前がずっと続いてるんです、
は
あ、うん、で実はこの番組にもお話しさせていただいたけどホームドアね、
はい、
なんとありがたいことに、うん、つい最近6月の10日に千歳船橋にも設置されたんですよ。だから安心して行っただけじゃなく、うん、着メロも、
はい、
あれなんか聞いたことあるなと思ったら知床旅情、
う
ん、ということで今回はその私たちも今チャレンジしている知床旅情の、
うん、
森重さんバージョンでお願いしたいと思います、
はい、かしこまりました。
よろしくお願いします。
それではここで大竹ひろしさんのリクエスト曲おかけしたいと思います。森重久弥知床旅情。大竹ひろしさんのリクエスト曲森重久弥知床旅情を聴いていただきました。本日は2期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さん、そして番組でもおなじみの重鎮です、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹ひろしさんをお迎えしています。さあ歌声サプリメントの活動のお話も お伺いしましたが、木山さんなんと調布 FM でご自身の番組をお持ちでいらっしゃるっていう話を小耳に挟みましたが
調布FMでスポンサーもなくですね、はあ、市民参加番組というのがあって、
はい、
4人のパーソナリティでいろんな方に、インタビューをするというのも10年ぐらいしてまして、はあ、私は実はこの、世田谷でですね20数年前に1年間だけ早朝番組で地球と呼吸というのをやっていたことがあったんです。
FM 世田谷でですか。
そうなんです。4本撮りだったんですけどもね、15分番組だったかな。
すごい、
もう、うん、懐かしい。この場所ではなかったですけども、
うんうん、
なのでもう
先輩
いやいやいやなので、うん、FM は26年ぐらいいろんなとこでやらせていただいてるかな。
だってもうおしゃべりが違うんですもん。
そんなことないですけども
なんか違うもんって思いましたよ。いやいやいや大竹さん言ってくださいよ。
言っちゃうとね、
いや、うん、一気に緊張しちゃいます
けど。そんなことないです、うんうん、楽しいですよね。ラジオはね、
ね、本当そうなんですね、うん、心がね見えるというか。
そうですね、
うん、そんな木山さんと大竹さんの出会いというのは、本当に先ほどもおっしゃってましたが、
はい、
ビビビとくるものがあって、
うん、
どんどんこうスムーズにいろんなことが進んでいって、うん、わずか2年目なのに、
うん、
もうこんなところまで来ていると、
うん、大竹さんどう？
目標はね、
はい、
区民会館ですけど私は視覚障害者のこれは世田谷だけじゃなくて、
はい、
せめて都内とかね、うん、みんなでこう手をつないで5000人の大工っていうのがどこかでやってらっしゃいますけど、
ありますね、
我々もね、視覚障害者が全国で30万人ぐらいいらっしゃるわけですよ、
うん、
それを点と線をねつなげてね、どこかでね、うん、やって福祉の理解につなげて、
はい、
みんなで手をつないでいきながら共に支え共に理解していくっていうようなことも将来はしたいなと思いますよ、うん、武道館はちょっとね大変かもしれないけど ね、
いやでも分かんない。
で私たちの中にも私も番組で拝聴しましたけど、それこそ和波孝吉さんとか、
うん、
いろんなもう本当に音楽のね、
はい、
プロフェッショナルの方がたくさんいらっしゃいますよ、
うん、
アーティストって言ったらいろいろな方が出てきますよ、
はい、
でその方もやっぱりクラシックとかね、
うん、
関わりがあるから、単にそういうピアノをしたりバイオリンということじゃなく、私たちも一緒になって作り上げるということが、
うん、
年の瀬の最後のね、
はい、
大工っていうのが特徴のあること、
うんうん、
これはね世の中にこれから元気を与えること、
うん、
お互いが理解されること、
はい、
ということにつながることなのかなと思ったんで、
うん、
どこかでやりたいと思ってますよ。
そうですね、
はい、
やっぱりその発表の場があるっていうことが大事で、
は
い、
うん、
本番がないとやはり張りもないんですよね、
うんうん、
なので、しんどいことも乗り越えられるんですよね、やっぱり本番があると、うん、はい、なので、世田谷にちなんだ歌、そして、愛唱歌ですね、
そうですね、
みんなが長く歌い継いでいる歌をね、
うんうん、
やって、もう本当に音痴とかいう言葉は一時ありましたけれども、うん、そんな方は誰もいないですし、
うん、
みんなが主役っていう気がいたしてます、
はい、うん、実は私昨年の年末、ふれあいフェスタでですね、司会をさせていただきましたので、皆さんの歌っていうのを生で 聞いているんですよ。ものすごい感動しました、
う
ん、
涙ぐんでなかった。
いやだって素晴らしかったんだもん。
伝わるんですよ。私が妻に言った言葉がすごかったからじゃなくて、うん、世界は二人のためのソロでやった
ソロしたのね。
これはね、うん、サプライズだったんだよね。
それもすごかったんですけど
目の前で聞いてたから ね,
ね、うん、もう最後は全員で歌ってらっしゃったでしょ、
うん、ふるさとも ね,
そうなの。あれも本当よかった。
会場がね一体となって、うん、はい、私たちからするとあの他の障害の方がいらっしゃるなってことがすぐ分かりますよ、うん、でも、うん、ワンテンポずれてきちゃってるんだけど、
うん、
一生懸命歌ってる人
が
それがね一体感が出てきたから、うん、最後ふるさとみんなで歌おうねっていう一つの励まし、
はい、
目標が一緒だよってことでつなげてきたかったから、うん、フィナーレは言葉じゃなくてそれで終わりしたいってことでね一致してたんですよね。
本当に一番盛り上がったんですよ ね,
そ, うそ, うね。そのご縁の妙と言いますか、最初に大竹さんを紹介してくださった、うん、冒頭に申し上げました、うん、桜岡区民センターの松本和重さんは竹笛を自分で作って小学生なんかに教えてられるんですね、
はい、
その彼の竹笛がふるさとの時に入って、
はい、
音楽でまた、はい、あの一体になったっていう何とも言えないあのご縁の感動ですね。
懐かしい気持ちにさせてくださったのあの竹笛で素晴らしい演出と思ったら彼だったんですね。
そうなんです。
ご縁を、
うん、そうこの松本さんとの出会いはね、
はい、
実は私たちあの地元の、うん、羽根木公園の梅まつりね、
はい、
にずっと出てました、うんうん、もう30回以上前ぐらい、ね、そうね、それこそかれこれ20年前ぐらいの時に、
はい、
この方たちはどこたけ世田谷さんって言って竹とんぼを手作りで作って子供たちに教えるっていうようなことを、ものを大切にするっていうことで現場で教えていらっしゃるグループだったんですよ、
はい、
でそこで私と出会って、
はい、
その時松本さんが、町の中の竹を切ってきてそれを手作りで作った、まあ、僕は最初は尺八を吹いてると思ったの。
そうですね、
そしたら、うん、手作りの、ね、竹笛だったの、
うん、
であとすごい感動したのは今回はあの使われなかったけど花笛って言って、
はい、
あのお花の花ね、フラワーじゃないお花、
うんうん、
これを使って吹くんですよ。そういうようなこともしていらっしゃるので、もう松本名人って言ってね、まあ、勝手にこっちはまっちゃんって名付けてますけど協力してくださったり、また番組でもご一緒させていただいた大地さん、大地康夫さんの、
ね、
朗読の時にも、やってくださったり、いろいろ今私たちとも接点持って、
はい、
視覚障害者ともいろんなこともやったり、あのいろいろなんていうかな、
はい、
貢献をですね、地域貢献をされてるんですよ、
はあ、
今度ね私松本さんこの番組に紹介したいと思う。
素晴らしいですね。
その音色を聞かせたら、うん、
素晴らしい
です。スタジオで 生演奏ね、うん、できますよ ね、
いいですよ、
うん、
ですね。他にも山の手ロータリークラブイベントへの参加というのも、
はい、この4月にロータリーさんとお付き合いのある大竹さんのおかげで、
はい、
あの青少年オリンピックセンターの大舞台で立ってやったんです。そしてあの世田谷区長さんが真ん中に入って、うん、まあ、区長さんは何の練習もしてないんですけどもね、
はい、
楽譜
も一緒に歌われたんですか。
一緒に歌われましたよ。
楽しそうだったよ。
うん、みんなもうあの客席から歌いたい人って言うと上がってきたんですよ、ロータリーの方たちが、うんうん、それでもうあのまあ、皆さんの知ってる歌をやるっていうのはここに意味があるんだなと思いました。飛び入りでうわーっと上がってきて大合唱になったんですよね。
楽しかったでしょうね。
本当にもう感謝でいっぱいでございました。
いやもうお話がもう本当に尽きないですけども、はい、また次回たっぷりとお話を伺いたいと思います、はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、
今日は2期会 BLOC 世田谷の木山瑞穂さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんもお迎えしました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は多摩川ボランティアビューローにあるココカフェを取材しました。毎月第2金曜日の午後1時から3時半にオープンするカフェ、運営するのは1981年に設立された民間のボランティア団体、社会福祉法人世田谷ボランティア協会です。世田谷区内には5つの拠点を持ち、この多摩川ボランティアビューローもその一つ。 ココカフェは発達障害のある方やその家族の方、関心のある方が自由にそして安心して過ごせる場所。参加費は100円で飲み物のおかわり自由です。7月11日の午後オープンしていたカフェのスタッフの方のインタビューをどうぞ。
ココカフェスタッフの染谷と申します。私自身発達障害の当事者ということで皆さんの接遇をさせていただいております。設立はですね、2014年4月から始まっておりまして、集まったスタッフの方は2013年の秋に世田谷ボランティア協会さんと世田谷区さんで共催された成人期の発達障害者を支援するボランティア養成講座の修了者が運営をしております。そう申します。私もどちらかというとピアという形に、ピアサポーターという形になるんでしょうが、当事者も OK ということだったので、その講座を受けてこのカフェに参加させていただいております。はい、穏やかにこう自分らしく過ごせる場所という意味で、相田光雄さんのここからっていうのもあると思うんですけども、それも合わせて自然体でいられる場所という意味で、くつろげる場所という意味でここカフェという名前を作らせていただいたというふうに前の代表の方からもお伺いしております。はい。第2金曜日の13時午後1時から午後3時半15時半まで多摩川ボランティアビューローでオープンしております。おかわり自由のコーヒーとお茶類などささやかなお菓子もご用意しておりまして、参加費お一人100円で出入り自由、遅れて来られても OK と、いつ帰られても OK ということで開催いたしております。
多摩川ボランティアビューローのココカフェをご紹介しました。二子玉川駅から二子玉川公園通りを6分ほど歩いたところにあるココカフェ、次のオープンは8月8日の予定です。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？お久しぶりの大竹さん、木山さんとの歌声サプリメント効果で健康的でハッピーなオーラが出ていました。次回も楽しみですね。さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。